こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近、週末天気がちょっと優れないですね。
そうですね。なんか週末になると雨降ったり曇りになったり して、みたいな感じだし、なんかちょっと寒いですね。
寒い。この、昨日、今日とちょっと肌寒くなって、なんかこの後めっちゃ暑かったのになっていう感じですけどね。
うん、ね、
うん。うん。先週紅茶の話を我々したら、やっぱ紅茶って世界的に人気なんですね。反応は良かったですね。
面白いですね。紅茶世界的に人気らしいです。
世界的に人気コンテンツ、紅茶。
はい。うん。社会事件とかあるぐらいですからね。
社会事件は別に
ポストの
紅茶人気なんですか。
そう、それでね、いろいろご意見じゃないか、情報をいただきまして、で、うん、まずは工藤文子さんからもう、うんうん、紅茶情報ということで、茶こしカップ便利でいいですよねということで、類似品でスティックタイプの茶こしもありますというのを紹介していただきました。
ああ、スティックタイプ。はいはいはい。
そうそう。スティックタイプ良さそうですね。これなんか、紹介していただいた商品が、すごいスタイリッシュな感じで。
かっこいいですよね。
うん。
うん、
かっこいいなっていう感じ。
これだけあったら最初多分何に使うか分かんない。
そうですよね。
器具ですよね、これ、ね。
なんかちょっとしたキーホルダーなのかな、みたいな感じで一瞬見えますけど。
生姜とか便利におろす。
うん。
スタイリッシュおろし金みたいなね。
お茶っ葉を入れて、うん、お茶が出せると。
お湯に入れとくと、カップに入れとくと、お茶が出るという感じですね。
うん、そうですね。うん、あとは中国茶は同じチュパで何度も入れられるから、お湯を継ぎ足していけばいいです、みたいなことがあって。僕もなんかその中国茶に詳しい友人に、入れてもらったときは、何回も最初も楽しめるし、最後の方までいろいろその変化自体も楽しむのも、中国茶の一つの醍醐味だって話をされて、ああ、なんかそれはいいなっていうふうに思ったりしましたね。
僕も思い出しましたけど、一時中国茶を飲んでた時期があって、
お、
あれジャスミンティーって中国茶で合ってます？
そうじゃないですかね。
ジャスミン、
なんとなくそういうイメージいますけどね。
そういうイメージでしょう。うん、なんか中、そのジャスミンティーの茶葉みたいなやつをたくさんこう買って、確かにめっちゃ出るんですよ。なんていうの、お湯をさ、毎回継ぎた、最後もうなんか、ほぼお湯、ほぼお湯みたいなやつを、飲むんだけど、でもそのお湯ではないんですよね。ほんのり、
かすかに。
そう。で、長山さんもご存知の通り、僕はスイカを食べるときも、スイカの皮、キワキワが好きな人間なんで、わかります。
中国茶も。
中国茶も。
キワキワを。
キワキワを攻めて。
おさゆと中国茶のキワをこう攻めていくわけですね。
ああいう、あれは多分いいですね。うん。確かに中国茶美味しかったな。最近飲んでないけど。
うん。ね。いや、中国茶もね、奥が深そうって話を。奥
が深そう
しましたけど。
うん。
あとは、山崎亮さんが、奥さんがお茶が好きということで、ルピシアの茶葉とお湯をハリオのコーヒーサーバーに入れて飲んでますっていうふうなことをおっしゃっていて、
はいはいはい。
ルピシアはね、大丸の京都店にもありますよっていうのにかぶせてくるように、藤原博先生が、ルピシアは寺町三条店もぜひお願いし、
はいはいはい、
ぜひ、おすすめをいただいて、たまたま気まぐれ FM を聞いていたら、というかそもそもお茶を飲もうと思ったきっかけの一つは、気まぐれ FM でもあるわけですね。
うんうんうん、
純木さんが結構お茶を最近よく飲んでるみたいな話を聞いていたのは、僕の潜在意識にこう作用して、
なるほど。
それが、はい、コーヒーじゃなくてお茶に僕の気持ちを向かわせたのは、多分何十パーセントか多分影響あるだろうなって感じですね。で、その気まぐれ FM でも、ルピシアって単語が出てきて、まあ、ディスコードでも、教えていただいて、
うんうん、
まあ、これは何かこう、縁がありそうだなということで、先週、待つかな。まあ、家からもそんなに遠くなかったので、ルピシア、寺町三条店の方に行ってきましたね。
はいはいはいはい。
うん。だから前は何度も通ったことがあって、おしゃれなお店だなっていうのは見てたんですけども、
うん、
入ったことはなかったので、最初入るのに緊張しましたね。なんか、もう、なんつうか、どういう作法で見ていいのか分かんないような感じだったので。
なんか、入ったことないと、この紅茶専門、このルピッシャと、あとなんか蜂蜜専門店とか、入ったが最後、なんか買わないと出れないんじゃないかみたいな、そういう。
ね。うん。そうなんですよ。なんかしかもね、どういうこう、仕組みになってるのかっていうのもなかなかわかんないですけども。
そうですね。
はい、そこはこう、茶葉が入った缶がたくさんわーって並べてあって、
うんうんうん、
で、どうぞご自由に香りを嗅いでくださいみたいな感じ のと、その茶葉の産地とか種類とかフレーバーとか、そういったものが、あの解説が書いてあるみたいな、そういったものが、はいはいはい、わーっと本当に数えられない、数えきれないぐらい置いてあって、で、まあ、多少圧倒されながらも、
うんうん、
まあ、この辺、解説を一つ一つ見ながら、あ、この辺はなんか良さそうだなと思いながら、ふわふわ見たりとかしてましたね。
ルピシアはですね、僕、最近はあれですけど、妻の実家にお正月帰るときに、お年賀として、お茶葉を買ってたんですよね。で、確かね、年末になると、そのお年賀用のお茶葉のセットが置いてあったりするんですよ。とか、あと、ま、先週も話しましたけど、うちは大体こう、休日の朝は紅茶を飲みたいんですけど、うん、妻の実家にはそのね、そういうタイプじゃないんで、紅茶がないかもしれないってことで、自分たちが飲むよ、お正月飲むようにもなるから、ちょっとその茶葉を買ってこうぜって言って、前何度か買って帰りましたね、ここで。買ってきましたね。
おしゃれですね。
うん、おしゃれ。
いや、そしたら、結構、たまたま、まあ、開店早々の時間だったので、まだお客さんもさほど入ってなかったからか、店員さんがさーっと寄ってきて、何かお探しですか、うん、っていうことで。で、まあ、普段はそのアールグレイを、飲んでいて、ただ、アールグレイ自体は家にたくさんあるから、ちょっと他のお茶にもチャレンジしたいんですけど、うん、っていう話をしながら、たまたまアッサムっていう、うん、産地のお茶の前にいたので、まあ、その辺のものを紹介していただいて、なんですかね、茶葉の形状とか、
うんうんうん、
で、まあ、アッサムと一口に言っても、その農園によって、茶園によってまた違うですよとか、
はいはいはいはい、
あとフレーバーがつけてあったりなかったり、いろいろなことがありますみたいなことを、こと細かく教えていただいて、
うん、
これはだいぶ、その、奥が深いなっていうのをさらに感じましたね。まあ、店員さんが非常に楽しそうに話してるんで、
はいはいはい、
僕もついつい、あ、これは何ですか、これは何ですかって、
はいはいはいはい、
それどういう意味ですかとか、紅茶にも新茶があるんですよっていう話をされて、あとその、うん、新茶と、まあ、そうでないお茶の差っていうのは一体何なんですかとか、僕もなんか、どんどん深掘りして聞いていって、もう30分くらいいたのかな、ずっと喋ってて、
うんうんうん、
結構いろいろね、詳しく教えていただいてたので、せっかくだからっていうので、まあ、ミルクティーにしても濃く出るし、ストレートでも楽しめるっていうアッサムティーのおすすめのブレンドの葉をおすすめいただいたんで、それを買ってきましたね。
うん、
ただまあ、普段使いするにはちょっと高級な値段感になるので、まあ、週末とかに楽しもうかなというふうに思って買いました。
昔聞いたことがあるのが、
うん、
紅茶と緑茶とウーロン茶って同じ種類なんだよみたいな、発酵の種類が違うだけなんだよ話を、そういえば聞いたことがある。まあ、ウーロン茶が半発酵でしたっけ？で、紅茶が完全発酵で、緑茶は発酵してない不発酵ですか？でもなんかその紅茶ってまあ日本茶もそうかもしれないですけど、めっちゃ種類があるのは同じ種類だけど、その育った場所が違うからみたいな、そういう話なのかしら。
そうですね。産地がまず違うっていうのが紅茶の大きなところですね。ダージリンとかアッサムとかセイロンとかっていうのがあるのがあって、で、さらにそこからそのセイロン一つとっても、セイロンのどこにあるかの農園によって、またちょっと毛色が違ったりするらしいんですよね。
品種自体は一緒なんですかね、その茶の木っていうのは。
ワインとかにちょっとニュアンスが近いのかもしれないですね。チリワインがあって、カリフォルニアワインがあって、フランスのワインがあって、はいはいはい、で、さらに、まあ、地方、ボルドーとか地方があって、さらに、もっと突き詰める人は、その、酒蔵って言わないかなっていうのがあれば、ワインの、
はいはい、
その農園です。でも、まあ、結局農園ですよね。その、
はいはいはい、
で、どこで取れたかっていうところを結構重んじるところは、ワインとか、まあ、日本酒もちょっと近いかもしれないですけども、日本酒も米は一緒だけど、酒蔵によってとかってありますもんね。
ああ、なるほど。
うん、
お米、ああ、そうか、うん。米の種類は一緒だけどってことか。
うん。だからその農園というかね、お茶を作ってるところの発酵の手法とかも多少なりとも影響。あと加工みたいなのもあるみたいなんで、
それ
も
加工、ね、
うん、影響するとか、
へえ、
しないとか。まあ、するらしいですよ。
しないとか。
しなくはないみたいね。
う
ん、あとは、その紅茶はね、フレーバーティーが結構たくさん種類があって。
はいはいはい、はい。
アップルティーとかね。
うん、うん。
うん。レモンティーでも、レモンの本当にその、レモンピールとか入ってるような、そもそもそういうのが入ってるような ハーブティーとかね、ありますし、そういうのはまあ香りがつけてあるっていうので、また違ったバリエーションもあったりするみたいですね。
これはまた奥深い世界に入ってしまいましたね、長山さん。
いや、そうですね。だから買ったはいいけど、あんまり近づかない方がいいなと思いました。
いやいやいやいや、もっと近づいていきましょうよ。挙句のその最終的には、そのおっさん FM っていう名前のお茶を作りましょう。
あっさんみたいな感じですね。
おっさんみたいな。おっさんティ
ー。おっさんティー。
え、あっさむですか？あっさむ、あっさむです。
いやいや、おっさんです。
おっさんです。
そうですね。非常にこう強い香りを放ちそうな感じしますね。
表現しがたい香りを放つみたいな。でも癖になるかもしれないですね、そういうのがね。そういうのね、なるほど。ルピシアいいですね。僕も最近行ってないけど、ちょっとまた行ってみたくなったな。
あとはバルニマリアージュフレールっていうまた海外なのかなの、お茶のブランドなのかしらのお店もあったり、あれもまあちょっと贈答品みたいな感じになるから、気軽に毎日飲むような感じの価格ではないですけど、以前になんか、記念かなんかでもらったことがあったけど、まあ、非常に香りの高い、なんですかね。高貴な香りがするな、みたいな。
はいはいはい。
感じだったので、まあ、その辺もまたちょっとお店に行って、あそこはそこでなんか白いスーツとか着てるじゃないですか、店員さんが。もっとなんか近づきがたい雰囲気を放ってますよね。
なんかね、わかります。その冷やかしではダメなんじゃないかみたいなね、こう、わかってる人が、
そう、
行った方がいい。
キングスマンみたいなもんね。
あ、キングスマンね、確かに。わかる。わかるわかる、うん。キングスマン。はいはいはいはい。
みたいな感じの人たちがいるからさ。いやー、なかなか近づきがてえぞ、みたいな。
やっぱね、なんかこの茶葉でって言ったら、なんかその、突然グイーンって回って違うとこに連れて行かれるじゃないですか。キングスマンみたいに。実は秘密基地だったみたいなね。
そうそうそう。な感じなんで、ちょっと、紅茶、まだまだ掘りがいがあるので、またおすすめ情報や、僕も何かまた、進展があった。あ、そうだ。あとね、水出しが美味しいっていうのに気がつきまして。
水出し、ね、
普通に、ティーバッグで買ったお茶をいくつか冷水用のポットに入れて、そのまま一晩冷蔵庫に入れておいて、次の朝飲むんですけども、まあ、だんだんだいぶ暑くなってきたので、冷たい飲み物が欲しいなっていう時に、冷えた紅茶がさっと飲めると、めっちゃなんか、豊かな気持ちになりますね。
そういえばね、うちはその朝ホットで入れてるんですけど、妻はなんかそういえば最近夏場になったらマイ水筒に冷水と水出し用のなんていうのティーバッグみたいなやつを入れて、職場に持ってって、職場に着いてお昼ぐらいになったらそのいい感じに冷たいの出てるみたいなことをやってましたね、そういえばね。いいなと思って見てました。まあ僕はね、その冷蔵庫でキンキンに冷やして、冷やすやつがね、やっぱり美味しいですよね。確かに水出しは確かに口当たりがいいかもしれないですね。その普通に。
そう、なんか苦味がそこまで出にくいかなって感じ。熱湯で入れると、ちょっと油断するとなんか結構えぐみが出たりとかすることもあったんですけど、そういうこともなく、長時間入れといたから心配だったんですけど、そんなこともなくて、口当たりが爽やかな。アールグレイとかだと本当に柑橘系の香りもするし、非常にこう、爽やかな感じの飲み物として楽しめますね。これはなんかコーヒーではない、まあ、アプローチ。まあ、そのアイスコーヒーはあるけども、こういう爽やかな感じではないから、いいなと思いました。
ぜひ、その紅茶情報ね、なんかあったら、教えてください。ディスコードでも、
はい、引き続き、
ツイッターでも、
お待ちしております
。はい。よろしくお願いします。
まあ、僕が喜ぶだけなんですけど。
長山さんが今、その、広い沼のキワキワで、こう、パチャパチャやって、ちょっと入ったら危険だなってやってる状態なんで、ぜひとも、後ろからどんどん後押ししてね、こう、ズブズブズブって、行くような感じ。
そう。皆さんは多分その、海面の下からのね、映像で見てるでしょ上手で言うところの。
ね、今、こう来てるな、ここに、みたいな。
僕は足をバシャバシャしながら、してるところで、皆さんは海面の下からさ、
ぐいっと、
その足が見えるっていう感じのイメージで、
はい。
行ってください。
引っ張ってね、いただければと。はい。なるほど、紅茶の話でございました。
はい。
私なんですけど、私今日、健康診断2025に行ってまいりました。
お、なんか、映画みたいですね。
健康診断2025、はい、行ってきましたけど、 まあ、いつものね、場所で、毎年行ってる場所で受けてきて、まあ、いつもと同じメニューだったんで、うんうん、まあ、今年の変化というか、いつもと違う場所で言うと、まず、朝行く前に、家で、うん、ってこう起きて伸びをしたら、背中がピキッつって、背中を痛めてしまうっていう。なんか左腕が上がんなくなっちゃって、
あら、
肩というか背中のね、なんかこう、肩甲骨のあたりなんですけど、痛っとなっちゃって、ちょっとこう、いきなりこう、行く前からケチがついちゃったんですよね。で、行って、9時の予約で行ったんですよ。で、ちょっと早めに着いて、8時40分に着いたら早くやってくれるかと思いきや、一応その予約時間以降でお名前呼びますって言われちゃって、あ、そういうシステムなのねって思って
ですね。金額に決まってるんですね。
そうそうそう。ちょっと長く待ってて、なんだろう。前日から水分をさ、あんまり取ってないわけですよ。寝る前までは水分取れるけど、朝起きたら一応水は 200ml ぐらいにしといてねって言われてて。
あ、バリウム関係で。
バリウム関係で。そうそうそう。で、そうなると何が困るかっていうと、その、兼尿なんですよね。まあ、当然朝起きておしっこしていくわけなんですけど、その会場でもさ、ちゃんとこう量を出さなきゃいけないわけですよ。
あ、そっか。会場でするんだよね。
会場でするんです。
事前じゃないもんね。
そうそう。うん、検便は家でしていくんですけど、検尿は会場でやるんですよね、うんうん。そうするとさ、去年とか結構苦労したんですよ。なんか、減量中のボクサーみたいな感じになっちゃって、その、ついて受付したら即コップもらって、これに入れてくださいって言われるんですけど、出ねえつって、頭の中ですごいこう出るイメージをこうすごいやって、なんとかひねり出すってことをしたんですけど、
うんうん、
今年はさ、逆に、ちょっと寒かったじゃないですか、さっきの話で。
はいはい。
で、自転車で会場まで行ったんですけど、寒いからさ、ちょっとトイレに行きたくなっちゃって。
先に?
でも、で、逆にいい傾向、着いたら、もうすぐに受付開始だと思ってたから、着いてすぐコップもらって、すぐトイレ行けばいいかと思ってたら、うん、結構待たされちゃって、早くしてくれって思い今これでトイレに行ったら、もう次出ないから。
そうね、そこでもうね。
この機を逃したくないと思って。
なくなっちゃうもんね。
そうそうそう。まあ、なんとかね、漏らさずに間に合いましたけど。
うん。
うん、で、今年はまあ、何が違ったかで言うと、一応去年の腹囲ですかね、お腹の周りの。
はいはいはい。
と、体重がちょっとね、やっぱ重かったんですよね。
うんうん。
で、この1年かけて、永山さんとほら、食事のことをやったりとかして。
そうですね。制限してね。うん、うんうん。
ちょっと減ったんですよ。
やってた。
で、ど
うでした？
うん。で、腹囲も3センチぐらい減ってたかな。結構わかりやすく減ってた。
いいじゃないですか。う
ん、ただ、その、問診の時に先生が、今年は、なんか取り組まれてますかみたいなことを言われて。ちょっとダンディな先生だったんですけど、取り組まれてますかって言われて、うん、ちょっと食事とか気にしてて、いいですね。結果が出てますね。素晴らしい。引き続き頑張ってくださいって言われて、
うん、
すごい褒められていい気分になりました。やっぱ褒められるっていいなと、はい、思った次第です。
クリさん褒められて伸びるタイプ？
僕はもう褒めてもらった方が伸びるタイプなんで、うん、もうね、一回めちゃめちゃ怒られた時があったんで、何年か前に。うん。あの時はだいぶへこみましたけど、今年はまあその褒められて気分が良かった。
いいですね。やった甲斐がありましたね。
やった甲斐があった。うん。あとはまあ、変化で言うと、バリウムの検査、永山さんもバリウム飲んでましたっけ、毎年。
そうですね。胃カメラじゃなくて、レントゲンの方ですね。
レントゲンの方
ですね。うん。
あれ、毎年やり方が違うのは何なんですかね。微妙に違くないですか、あれ。
毎年違いますってか、よく覚えてないけどな。そんな
違いましたっけ。なんかまずその、やることは一緒なんですよ。その台に乗って、バリウムをちょっと飲んでいって、ゲップしちゃダメよって言われて、うんまあ、台の上でこうゴロゴロ転がって胃にその胃の中でバリウムをこうね胃壁にこう擦りつけてレントゲン写真撮るでその時にいろんなポーズを撮らされるなんですけどなんかさエイリアみたいなさお腹を押す棒みたいなやつがこうある時とない時があるんですよね
お腹を押す棒出現したことないぞ
えお腹を押す棒出現したことないんですか
あれあったっけ
ないっすか、まあ、まずこれが違う、まあ、僕は少なくとも何回かあるんですよ
エイリアンって何
エイリアンみたいなやつ。エイリアンまあ中から出るんですけど、エイリアンみたいなやつが目の前からギューって出てきて、お腹その、ゲップしちゃダメよって言ってこう、炭酸でパンパンに膨らんでるお腹をゲップしちゃダメよって言いながらグーって押してくるんですよ。
エイリアンが
。うーっつって。でも多分そのお腹の胃壁をこう、胃をこう押して広げてるんだと思うんですけど。
いや、それないな。経験ない気がしますね。ないですか？うん、なんか何回もやってるけど。
それね、僕過去何回かあったんですけど、今年はなかったんですよね。
で、
頭を下にして、うつ伏せになって、
うんうん、
お尻をちょっと突き出したポーズのまま、台がこう、頭が下になる形にこう、傾斜がかかっていって。
ああ、あれやばいですよね。
あれやばいですね。あれやばいですよね。
うん。
なんかこう、すごく恥ずかしいポーズのような気がするんだけど、あれ。
しかもそのままなんか、これ以上書くと言ったら、ひっくり返るんじゃないかみたいな気がしますね。
そうそうそうそうそう。あれもなんか今年はね、なんか肩にちゃんとこう、サポーターが入ったんですよ。なんか、今から肩を固定する機械が降りてきますんでって言われて、頭の上の方がウィーンって降りてきて。
あ、そういう感じなんだ、うん。
機械が多分新しかったと思うんですけどね。
ああ、じゃあ僕が、まあ、言ってるところの、その装置によるんですかね、もしかしたら。
装置によるのか。装置しないってことか。
うん。
まあ、結構それで、なんか今年は、あ、今年はこういう感じかと思って、なんか、毎年さ、そのバリウム検査って進化してないと僕は勝手に思ってたんですけど、
うんうん、
そういう、こういう体位でこういう取り方をしたら実は枚数が少なく取れま、あの、大丈夫、あの、カバーできますよとかさ、
うんうん、
こういうポーズ取ってこういう風にしたらより効果的な写真が撮れますよっていうのは年々ちょっとずつ更新されているのかしらってちょっと思ったりもして。
ああ。
まあ、それなんか知ってる人がいたら教えてほしいなとね、思った感じでございました。
うん、確かに。進化してるのかな、うん、結構でも、もうだいぶ長いことやってるし、原理も、なんていうかな、まあ、他の検査に比べたらシンプルめの方だから、あんまりこう、伸びしろないんじゃないですか。
そうか。あんまないのか。
だってゲップしちゃダメとか、だいぶね、プリミティブな感じじゃないですか。そこどうにかなんないのかみたいなさ。
まあ、ゲップしちゃダメはだいぶプリミティブな感じですよね。
うん、だって発泡剤飲んでね、うん、しばしば。
だから やってることはあれと一緒じゃないですか。あの、芸人のハイキングウォーキングでしたっけ、あの、コーラ一本飲んでさ、山手線一周言います、ゲボーみたいなさ。
うんうん。一緒一緒。
やってる人は一緒ですもんね。
うん、その上棒で押すからね。
棒で押してくるから余計出ちゃうっていうね。バリウム。バリウム検査ってアメリカとかでもやってんのかな？
なんか、日本が突出して多いみたいなのを昔見出しだけ見ましたけどね。また見出しだけ見るパターンだけど。
あんなさ、あの、指示されて患者側にいろんなこう負担のある検査を、
うん、
勝手なイメージですけど、アメリカ人が受け入れるわけないってなんとなく思うんですよ。
あ、そうだね。人権侵害ってすぐ言います。言うし、すぐ訴えられますよ。
訴えられるというか、なんかその、なんでこんなことしなきゃいけねえんだとかさ、
うん、
で、その、なりそうかなって勝手に思ったんだけど、どうなんだろうな。うん、まあ、勝手なイメージで喋ってますけど。うん、
すぐ訴えられるから。ゲップが出たっつって訴えられます
よ。いや、ゲップが出たっつって。
3億ドル。
訴えられる。はい、まあまあそんな感じで、まあ今年もね、あの、ちょっとチェックしてきたんで、また数値が分かって、健康が無事分かったら報告させていただきます。はい、
そうですね。
大病があったらちょっと言えないけど。
はい、そうですね。
ね。
のんきに、ね。大病難しいですね。
大病がありましたとも言えないからね。
うん、の仕方がね。うん、
はい。という話と、
うん、
映画の話をしたくてですね。
はいはい。
ミッションインポッシブルの最新作を見てまいりました。
お、
ファイナルレコーニング。
ファイナルレコーニング、そうですね。はい。はい、どうですか？
まあ、面白かったです。ちゃんとミッションインポッシブルクオリティは担保されてたと思いますが、
うんうん
うん、何なんだろうな、その、まあちょっと、ミッションインポッシブルシリーズ、5、6、7、8、まあ今回が8なんですよ。8作目。もう8作目なんですけど、
うん、
この4作はね、監督が一緒なんですよね。クリストファー・マッカリー監督っていう。だから、まあ、とこう、なんでしょうね。まあ、面白いんだけど、まあ、この4作、なんとなくこう、ごちゃっとしてんなというか、
うん、
ちょっと振り返った時に区別がつきにくいなみたいなのはちょっと正直ありまして。
ローグネーション10年前なんだ。
ローグネーション10年前なんです。ちょっとびっくりでしょう。ちなみに永山さんは、ミッションインポッシブルシリーズはご覧になってますか？
全部は見てないっすね。
あ、全部見てない。
全部は見てないですね。
ほう。
ワン。
ワンはまあ有名なやつですよね。うん。ツーは？ジョン・ウー。
ツーはね、そう。ツーが僕は結構好きなんですよね。
ジョンウーね。
ジョンウー監督のね、
はい。はいはいはい。
うん。なんか結構ワイヤーアクションとかあったやつだっけ？違う？
ジョンウーはワイヤーアクションありますし、もうなんかジョンウーの映画ですよ。
そうですよね。
うん。
うん、ミッションインポッシブルだっけ今見てたのみたいな感じになりますよね。
なるなる。まずそもそもさ、一作目のイーサン・ハント、トム・クルーズが、こう、単発でさっぱり系の男子なのに、うん、男子っていうか、まあ、その、さっぱり系なのに、いきなり2になったらさ、ロン毛になってさ。
ああ、そうですね。う
ん、なんかその、バイクに乗ってアウトローみたいな感じになって
し
ょ。
そう、急になんか全然、なんかなんていうか、いわゆるさ、007みたいな、こう、流れを組むスパイっぽさが全くなくなるじゃないですか。
そうそうそう。で、なんならその、オープニング、あの、2に関して、オープニングで山登って、
うんうんうん、
トム・クルーズが山登って、
うん、
なんか落ちそうになるんですよね。
そうそうそう。
なんだっけ、この間の永山さんが言ってたさ、
そうそう、クライミングをね。
クライミングの、うん、なんだっけ、紐もつけずに登るやつ、
う
ん。
そうそう、フリークライミングして。
フリークライミング、うん、あれでなんか落ちそうになって、危ない危ない、うん、でも映画見終わった後に振り返ると、冒頭シーンが一番危険だったな、みたいな。休日が一番危なかったじゃんってなるっていう。
そうっすよね。いや、
あのね、2作目はね、まあ、わかるけど、なんか、ジョン・ウーの映画だから、一歩ちょっと引いてみると、ちょっとこう、恥ずかしくなるような、もう、決めっていうシーンが多くないですか？
ああ、そうかもしれない。
例えばこう、なんでしょう、ジョン・ウーって、鳩を、
そうですね、
鳩を飛ばすんですよね。
ああ。
で、洞窟のシーンで、なんか、ここで、トム・クルーズ登場っていう時になぜか鳩がこう、洞窟の中みたいに白い鳩がバーって飛んでくるとかさ。
あるあるある。あったあったあった。
あったでしょ。
あったあった。うんうん。
あったじゃないですか。
確かに。なんだそれってなりますね。
なんだそれってなる、
うん、
なるじゃん。いや、これね、ミッションインポッシブル、トム・クルーズって、プロデューサーもやってるんですよね。
うん、うん、うん。
で、トム・クルーズは、映画人として賢いというか、やっぱその商売、ビジネスマンとしての一面があるというか、
うんうん、
俳優ってやっぱりこう、年を取ってくるとさ、若い時のイケメン俳優ってどんどんやっぱ使われなくなっていくんだけど、
うん、
自分でプロデューサーになってお金集めて、この映画を企画して自分主演の映画を撮るってやったら、まあ、原理的には人気の作品が撮れれば、結構ずっとこう、いけるわけですよ。
まあ、そうね。うん、まあ、人気出ればね。
そうそう、人気出れば。うん、それを結構その、シリーズ1作目の時にやってしまってる。しかもその人気フランチャイズのミッションインポッシブル、スパイ大作戦の、その IP を買って、それを自分でやるっていう判断をしてるのがまずすごいなと思うんですよ。
う
ん
う
ん、
まあそうね。確かに。
で、これ、俺は自分でこれでやるんだってやって、でしかもさ、その、1作目の監督がブライアン・デ・パルマっていう監督なんですけど、うん、デ・パルマカットって聞いたことあります？
デ・パルマカット？
うん。ブライアン・デ・パルマ監督の映画って永山さんは他に見たことありますか？
ブライアン・デ・パルマって。
ブライアン・デ・パルマはですね、まあ、まあ、昔の監督なんで、いろんな映画撮ってるんですけど、まあ、有名なところでいくと、キャリーとか、最初のキャリー。これキャリーなんか僕らが生まれる前だな。
70は、こわ、キャリーね、か。スカーフェイス。
スカーフェイス。ミッドナイトクロス。
スカーフェイス。
あと、アンタッチャブルね。
アンタッチャブルか。はいはい、アンタッチャブル、そうか。
アンタッチャブル。
うん。
アンタッチャブルとか、あとは、まあ、この辺か、まあ、巨影のかがり火とか、スネークアイズ、まあ、ミッションインポッシブルの後にスネークアイズ撮ってたりするんですけど。
そうですね。アンタッチャブル、そうです。アンタッチャブル、なんで出てこなかったんだろうっていうぐらい有名ですね。
有名ですよね。
うん。
で、このデパルマカットっていうのは、ブライアン・デパルマ監督が好んでやる、その映像表現のことを総称して呼ばれてまして、
うん、
デパルマカットっていうんですけど、その、例えば、なんでしょうね、スプリットスクリーンって言って、この画面分割して、同じ時間帯にこういうことが違う場所で行われてるんだぞみたいなやつを、こう、一つの映像の中で見せていくとかさ。
あー、なるほど、なるほど。その頃、こっちではみたいなのを同時に見せる、ね。
こちらではってのを、その別のシーンで連続したシーンじゃなくて同時にこう見せるみたいな、画面分割してとか。
うんうんうん、ありますね。うん、
あと、その、スローモーションとかね。アンタッチャブルでこう、なんか、上車が落ちていく、
戦艦
ポチョムキンのオマージュシーンがありますけど、あれもなんかこう、ちょっとスローモーションで
パッパッパッパッっていう。あ、なるなる。
で、トム・クルーズって、そういうなんか有名作品の映画を撮った監督を、自分が好きな監督を呼んで、それと同じことをやろうとするんですよね。その。
あ、その監督の、
そう、似たようなシーンを、
有名な手法を、
自分の映画で、そう、使ってもらうみたいな。
あ、へえ。
だから、ミッションインポッシブル1作目はそのブライアン・デパルマですし、ジョン・ウーなんか、鳩が飛ぶとかも多分、ジョン・ウーのいろんな アクション映画見て、これかっこええやん。うん、これ、俺もやりたいやん。つって
。そういうことなのか？
そうそうそう。
まあ、そっか。
そうだと思います、僕は。僕はそうだと思
います。もしかしたら、ジョンフー自体自身は、いや、ちょっと、鳩かー、みたいな感じになるかもしれないね。
うん。でもまあ、お金出してくれ。プロデューサーだからさ、トム・クルーズが。俺はこれしたいからって言って、ハットを飛ばすみたいな。
いや
飛ばしますみたいな。
でもハット、
うん、だって僕正直、映画館で見たときに、ハト飛んだとき笑っちゃいましたからね。ハト飛んでるやん、みたいな。ハト飛ばしてるやん、みたいな。いや、そうそうそう。
いや、いいよね。でも第2作目、よかったと思うよ。
で、3作目がミッションインポッシブル3は、僕らの J.J. エイブラムスですね。
あ、J.J. が、そうですね。
JJ ですよ、
うん。
もう JJ はね、こういうなんかこう、リメイクっていうかこう、続編だったり、そのリブートとかそういうのやらせるともう天下一品のオタク監督ですから、すごい面白かったですね、これも。
うん。庵野秀明さんみたいな感じですよね、もうね。
そうですね。確かに。確かに。そうかもしれない。
なんかね、新なんちゃらみたいな感じにしますもんね。うん。
で、この、ミッションインポッシブル3の、悪役の人が、俳優の名前がフィリップ・シーモア・ホフマンさんなんですけど、
うんうん、
フィリップ・シーモア・ホフマンさんって、永山さん覚えてます？
どの人？
顔見たら多分わかんじゃないかな、写真見たら。
ゴースト・プロトコル？
3の、
3、あ、
悪役。
3か、ミッション・インポッシブル3ね。3の悪役の、
うん、悪役の人。フィリップ・シーモア・ホフマンって俳優の人。
ああ、はいはいはいはい。
この人、有名な映画だと、あれですね、ブギーナイツとか、
ブギーナイツ、
マグノリアとか、いわゆるポール・トマス・アンダーソン系の映画には出ているんですよ。
うん
うん、パンチ・ドランク・ラブにも出てるのかな。で、この方さ、すごい僕好きな役者さんだったんですけど、ドラッグの薬物の過剰摂取で、2014年に亡くなってるんですよね。
え。
でさ、今さっき調べたら、その時の年齢が46歳なんですよ。
もう僕らと一緒じゃん。
我々じゃないですか。
ね、ヘロインやその他の薬物の過剰摂取で？
そうなんですよ。だって自宅から20本の注射器と50袋のヘロインを発見しているらしいですよ、警察が。
多すぎね。
ね。いや、すごいいい役者さんだったんですけどね。うん。
うん、
ミッションインポッシブルシリーズの、その悪役では僕結構この3のフィリップ・シーマー・ホフマン好きなんですよね。
うんうんうん、うん。
なんか、すごい印象的なんですよ。で、ゴースト・プロトコルがあって、次の4作目のね、うん。ゴースト・プロトコルの監督はブラッド・バード監督で、これなんかアニメの監督なんですよね。
アニメの監督がミッション・インポッシブル撮ってる。
そうそうそう。ちょっと意外な感じなんですけど、アクションの。はい。
あ、レミの美味しいレストラン。
へー。実写だけど結構漫画っぽいノリの作品が、なんじゃないかなと僕は思ってますけどね。
うんうん。
僕ね、4の、スパイシーンが一番好きかもしれないですね。クレムリンに潜入していくシーンがあるんですけど。
なんだっけ？
なんかね、廊下をカメラで映して、それを、こう、うん、そのスクリーンに映して、廊下の奥にいる見張り番の人からは何もいないように見えるんだけど、そのスクリーンの、はいはい、スクリーンをちょっとずつ近づけていってみたいなシーンが結構なんかこう、メカメカしてて好きなんですよね。はい。ということで、まあ、ミッションインポッシブルいろんな、こう、8作もあって、僕は結構、全部、好きなシーンとか、あるんで、ファイナルレコーニングもぜひ、皆さんに見ていただきたい。で、うん、なんか、噂によるとトム・クルーズがこれを、最後のミッションインポッシブルにするんじゃないか、説が流れてるので、ちょっとこう、そうなってほしくないなと、個人的には思ってるんですよね。
トム・クルーズさんは今、おいくつなんですか？
トム・クルーズ、もう70近いんじゃないの？
え？
今、いくつだっけ？あ、全然違った。ごめんなさい。すいません。62歳でした。
ああ、よかった。
うん。でも62歳。
でも62歳だね。そうだね。この間だって50代後半でこの走りだっつってたもんな。確かに。
あ、確かに確かに。
うん、
今62ってことは、我々といくつ違うの？ 15 歳ぐらい違うのかな。
うん。
つまり15年前の映画だから、でそれこそその3とか、ミッションインポッシブル3が2006年なんで、今から19年前か。4、
うん、
4が2011年で、今から14年前なんで、あ、そうですね。ゴーストプロトコルの時ですよ。
あ、これが？
が46、7ぐらいか。あの、トム・クルーズさん。
ためですか、これ。
がための、ためクルーズですね。
ためクルーズ。ためクルーズビル登ってんじゃん。
そうそうそうそう、あの、高いビルをこう、
吸盤のついた
吸盤つけて登っていく。
ね。
そうそうそうそう。あれをさ、今やれって言われて、できます。僕はできない。
いやこれはちょっと負けてらんないな。
負けてらんないですか。いや、僕は負けてもいいと思いますよ、全然。負けてもいいよ、こんな。危ないし、
うん。うん、レントゲンの台の上で回ってる場合じゃないですよ。もうちょっとこう、アクロバティックにいかないと。
レントゲンの上で回ってる時の僕の情けなさよ。なんかもう、ドタドタドタドタ回ってて、なんかもっとシュッと回りたいと思いながらこう、
トム・クルーズだったらもっとシュッとやりますよ。片腕だけでこう、ヒュッて立ち上がるとかさ。
トム・クルーズが多分回ると、綺麗に回りすぎて、バリウムが平気につかないと思うんだよな。多分こう、いい感じに。
あと、エイリアンみたいな棒を倒すだろうね。ガシッ
って避けたりとかしてね、こうバーンつってね。
うん、そう。
あとその肩の補助なしで頭下にできるよね、きっと、
ね、ああそうだね、
支えなしで OK っつって、うんうん、スタントは、
うん、もっといけるもっといける
もっといけるもっといけるもっと倒せっもっと倒せっつってどんな検査なのバリウム検査突然このバリウム検査を無重力でできるんじゃないかって言い出したりしてね、
あワイヤーで釣ってバリウム検査しようとかね
やりましょうって なる、うんいやまあまあそんなんなんで、まあミッションインポッシブルの8の、内容は触れませんけど、
うん。
あ、まあ言っとくと話は僕正直わけわかんないかったです。
まあ話はでも毎回わけわかんないじゃないですか。うん。大体ね。
なんかね、その結構説明が多いんですよ。これからこれこういう理でこういう理でこうしなきゃいけない。これが唯一無二の方法だって毎回言って、その不可能なミッションを定義して、それをやるっていう。うんの、うん、まあ、それが3回ぐらい繰り返されるんですけど。
なんか、
その、これしかない。その、これしかないんだって言うんだけど、本当かよって思いますよ、ね。いや、他にも方法あるだろ、みたいな。これくらい、こうなんだ、これしかないんだって言うんだけどさ。いやいやいやいや、うん、いやいやいやいやいや、あるでしょ、と思うんだけど。
ね、まあ、あえて難しい方選んでないみたいなね。
そうそうそうそう。うん。まあね、そんな感じなんで、ぜひともちょっと見た人と感想を話したいなと思いました。
うん、
はい。あと、そのアクション映画で言うとね、ネットフリックスの新幹線大爆破を見ましたよね。
そうそう、
僕も永山さんも見てる。
うん。
最近。
なんか、ディスコードで、うん、みんな見たっていう感想、うんうん、感想というか見たっていうことを言ってたから、じゃあ見てみようかなと思って見ました。何の前知識もなく、ね、新幹線が爆発すんだと思って見ました。
まあなんか悪くはなかったけど、まああれ、うん、まあ僕はアクションシーンというか、アクションというかこう、特撮シーンは面白かったけど、話はよくわかんねえなと思いましたけどね。うん、
そうね、話の立て付けが、ちょっと、その前の作品に縛られすぎてたのかもしれないなって思いました、ね。ああ、その最初の、
今回リメイクというかね、リブートというか。
そう、一応リブートという、うん、僕もその辺の前知識、それすらもなかったので、
うん、
途中にその前の事件みたいな、109号事案みたいな話が出てくるんですけども、
うんうん、
それがちょっとこう、ちょっとしたカットアップ風に出てきて、なんかいきなり昔の映画っぽい演出に変わったなと思ったんだけど、まあ、まさに昔の映画をこう、のいくつかのカットを持ってきたっていう感じなんですけども、その前提が分かってなかったから、まあ、全然意味わかんないシーンだなと思って見てた感じでしたね。セリフも繋がってなかったし。
うん。
うん。
こう、手に汗握るシーンで、こう、なんだろう、100キロ以下になったら爆発する新幹線の中から、その乗客を救出するんだっていうシーンがあったじゃないですか。
うんうん。
で、まあ、その救出アクションがあるんですけど、
うん。
あれなんか、救出して よかったんだっけみたいな思いませんでした。
あ、救出してよかったっていうの
は？その、いや、だって犯人は見てるわけじゃないですか。
ああ、そうね。
まあ、言ったらその人質が爆弾に乗っと一緒に走って、高速で走ってるわけで。
うんうん。
で、もしこれは人質事件だとするとさ、人質をこう解放しに行こうとしたら、その犯人が気づいて、なんかするわけじゃないですか。
うんうん。なるほど。
だからその、乗ってる人たちを救出していいんだっけってちょっと思ったんですよね。
そうね。
そういうルールだっけって思いながら見てましたけど。うん、
まあそこに対しては確かに犯人もね、言及なかったからね。
うん。なんか自由にさせてて。
自由、そこはいいんだみたいな。
そこはいいんだとか。
うん。暗黙の前提としてあったはあったですね。
うん。え、中山さんどうでした？面白かったですか？新幹線大爆破、う
ん。なんか、やっぱり救出シーンみたいなのは、ね、救出していいんだっけっていう前提確かにあるけど、救出シーンの緊迫感は良かったですね。
緊迫感はね、まあ良かった、ね。
うん、よくできてた。
かっこよかったですよね。
そう。で、なんか、スピードじゃんと思って、最初。
僕らのね、スピードね、
うん。僕らのスピードじゃんと思って。あのバスの速度を下げたら爆発する爆弾を仕組まれて、
はいはいはい、
こんな露骨にスピードすんだと思ったら、そもそも前、うん、その前の、その、1975年の新幹線大爆破って同じタイトルの映画が、うん、まあ、スピードのモチーフなんという、記載を一応ウィキペディアの方でその真偽のそこまで追ってないんですけども、
うんうん、
書いてあって、あ、そうだったのみたいな、むしろ邦画、日本の映画がスピードのアイディアの一つのきっかけになってたんだと思って、そこはちょっとびっくりしましたね。知らなかったので。
確かに作品のウィキペディアの作品解説に書いてますね、
うん、
脚本の人が、ね、その DVD の音声解説で、
うん、本当なの？
思いついたって書いてますけど、
うん、
ああ、まあでもなんかあれですね、ん？これちょっとややこしいな。そのジョン・ボイト主演の映画暴走機関車、これは1985年について話を聞いた。
うん、
これはその脚本の人がその話を聞いたらしいんですよ。
うん、
で、この暴走機関車が1975年の日本映画新幹線大爆破で使用されていた。で、なお終盤のシーンは1976年の映画大陸横断超特急に触発された。よくわかんないですね。
いろんな映画がいろんな映画に影響を与えてる、って感じなのかな。
うん、
まあとにかく高速鉄道みたいなのの発展があったんでしょうね、その時代に。新幹線も含めて。で、
うんうん、
それがこう、非常にこう、未来感というか、モチーフとしてその時代を表してたから、そこでこう、大きな事件が起きるっていうのは結構あったわけだ。きっとね。うん。
うん、いや、まあ、
そうなんだよ。それがだから、そういう前提が多分過去はあったんだけど、まあ、今でも新幹線はね、確かにこうね、日本のね、経済の発展のシンボルみたいな部分はもちろんあるんだけど、うん、昔と比べるとやっぱりそこら辺は少し薄くなっちゃってるかなって感じはしますよね。
確かに。
うん。
いや、まあでもその JR 全面協力なんでしょ、この映画。
うん、 JR 全面協力っぽいなと思った。
っぽいですよね。
うん、
なのに結構列車がバンバン爆発したり線路が爆発したりしてて
そうね、
そこはすごいなと正直思いましたけど、見てて。普通こういうの嫌がるじゃないですか、公式は。
うん、そうですね。
日本の
最近でもなんかね、うん、その辺結構ね、緩くなってる
のかな。
うん。
なってるのかな。
だから、すご腕の敏腕のプロデューサーがいるんじゃないですか、その辺を。一緒にやっていきましょう、はいはいはいはい、みたいな感じでこう、持ち上げてくる。
人は、まあ、上げていきましょう、みたいなね。
うん。あとなんか、そう、官僚と現場の戦いみたいな感じの流れみたいなのもね。
うん、
もう少しドロドロしてほしかったんだけど。
ああ、そうね。
うん。まあ、
そこはね、
あれ、あれの辺もうちょっと深掘りしてほしい。
なんか、雰囲気だけシン・ゴジラみたいな感じでしたもんね。
うん。もうちょっともう。
もうちょっとやってほしかったですね。
もうちょっとバチバチしてほしい。現場と上が戦うの大好きなおじさんから見ると、ね。
はい。わかります、わかります、うん。下克上大好き人間なんで。下克上もっとあってほしいなと思いましたし、
うんうん、
官僚、嫌な官僚が出てきて、この官僚、この嫌な感じ、さては無能だなって思いましたよね。
そうね。いい感じにその雰囲気出てましたね。
うん、いい感じに雰囲気出してましたね。うん。うん、はい。まあ、新幹線大爆破見ましたっていう話
です
ね。
いや
ー、
ですね。うん。面白かった。
はい、面白かった。中山さん、なんか本読まれたんですか、これは。
そう、あとは、火のないところに煙はっていう、はい、ホラー小説を、急にホラー小説を読みました。しかも、夜に買ってその日に読み終わって、めっちゃ怖かった。
怖い。
芦沢洋さんって、クリスさんが前に、なんだっけ、
コンコン真珠。
コンコン真珠ですかね。を紹介してましたね。
うんうん、
ミステリー作品が多いんですかね。
そうですね。ミステリー作品、ミステリー作家だと私は思ってましたけど。
うん、っていう風な、 思われてる方が多いと思うんですけども、これはホラー作品なんですが、
ホラー作品。
ただこれが面白いのがですね、まあ、フェイクドキュメンタリーの体を取っていて、
うん、
新潮社から芦沢陽先生がに怪談を書いてほしいというふうなオファーが来て、どうも困ったぞみたいな書き出しから始まるんですよ。そういったルポを書いてるような感じから始まっていくと、うんうんうん、で一つその、まあ、過去に出会った人との怪談の話を書いて、終わるんだけども、まあ
うん、
でまあそれがこう連載じゃないんですけども、
うんうん、
またその新潮にの何月後に掲載されましたみたいな感じで、こう別な話をまた取り上げてルポとして書いてるみたいな感じが5話6話かな。でそれでまとまって単行本化されましたで、解説もありますみたいな感じになってるんで、その解説も含めて、あ、これ言っちゃうとあれだけど、
もう
全部あれなんですよ、全部創作なんだけど一つの文庫本みたいな感じになってるわけ。
はいはいはい、
うん、まとまったその週刊誌じゃないか、その、文芸誌に出した小編がまとまった形の体で出してるわけでね。で、話のつながりとかもあったりするんだけども、まあ、一つ一つの階段もあり、全体的なつながりもあり、というふうな感じになっていて、その構造が面白いですね、メタフィクション。で、さらに、その中に出てくる登場人物は、フィクションの登場人物なんだけども、新潮社にちゃんと紹介文とかあったりとか、
うんうんうん、
中で出てくるツイートは本当の、ツイッターに投稿があったりとか、そういうふうな形で、その一応こう現実世界にも、
リンクして
そういったリンクをさせるようなところまで結構やっていて、はいはい、なかなか巧妙というか手が込んでいて、そういった作り自体が面白いっていうのは、まず立て付けとしてもあるし、さすがに、まあ、ホラーも怖かった。
怖かったですか？
うん。なんか、怖さ、気味悪さっていうところを、うん、書かせるとこの人はなかなかのもんですね、やっぱりね。
いや、芦沢先生はそうなんですよ、ね。うん、まあ、ミステリーも結構嫌ミスと言われるような、
そうちょ
っと
こう、そうそう、う
ん、嫌な気持ちになんかなる、
ね。そうなんですよ。で、しかもミステリーっていうのはさ、一応こう、理屈が通らないといけないわけじゃないですか。
うんうん。
トリックっていう。で、ミステリーっぽい感じはするんですよ。確かに。
うん。
うん。その、途中で、その、アドバイスをくれるキャラクターの人からが、え、でもこうじゃない？みたいなことを言うと、そこからどんどんどんってこう、え、そうだったのかみたいな話になっていったりとかするところはミステリーっぽい立て付けな話の構図になってるところがあるんですね。
はいはいはい。
ただ、ミステリーと違うのは、別にそれは、でも、普通の、まあ、人間社会で生きている道理では解決しないような話で結局終わるので、
うん、うんうん
うん。なんかこう、ミステリーっぽいんだけどめっちゃ投げっぱなしにされるみたいな、
はいはいはい、はい。
そういう感じが、まあ、良くも悪くもみたいな感じではありますね。
うん、
その怖さとかホラーという意味ではもちろんいいんだけど、
うんうんうん、
ミステリーっぽい気持ちで読んでると、なんか、あ、そこは、それで終わるんだ、みたいな。怖いじゃん、みたいな。怖いままじゃん。はいはいはい、なんかミステリーってほら、こうちょっと怖い話があってもさ、一応オチがつくからさ、うん、あ、
はいはいはい、
そっか、みたいな感じになるけどさ、はいはい、あそこ投げっぱなしでも怖いままじゃん、みたいな。ええー、みたいな感じで終わるのが、もう逆に嫌だ。なんか、アクセルを踏みっぱなしみたいな感じになっちゃうから。
いや、いいですね。うん、僕読んだつもりになってたけど、読んでないな、これ。多分。
読んでないですか？
別の作品と間違ってるな、うん。ちょっと読んでみよう。
夜読んでね。なんか、だんだんだんだん気持ち悪くなってきちゃって。
うん、怖くなりますよね、こういうのね。わかります。
うん、
僕も、芦沢先生の新作の嘘と隣人を買って読んで、これは別にそのフェイクドキュメンタリーじゃなくて普通の嫌味数の分類ですけど、
うん、
すごいやっぱなんか嫌な気持ちになりますよね。そのしっかりとね。
ね。
あ、読んでみよう。火のないところに煙はね。はいはいはい。
そうなんですよ。
あれ、なんか豆キャスのユウさんが読んでなかったっけ？
マメキャスのユウさんは、
それは別に
紹介されてたのは、多分
汚れた手を
そこで拭かない
の。
うん。
そっちは読んだんですよね。多分それと僕勘違いしてたな。
ああ。
タイトルの雰囲気が似てるじゃないですか。
確かに。そうですね。火のないところに煙は
と。煙はと。汚れた手をそこで拭かない。うん。
なんかやだ。もう今思い出してきてる、なんか嫌な気を感じましたな。 やっぱ、なんか結局人が怖いねって話になるわ、これね。
はいはい。
うん、
人が怖いですね。
人が怖いね、みたいなね、話にこうなる、ね。
最近、フェイクホラーっていうんですか、フェイクモキュメンタリー、ドキュメンタリーみたいなやつが流行ってるんですよね。
うん、そうですね。だから、なんだっけ、変な家とかもさ、
うん、
言ったらその流れじゃないですか。
そうですね。確かに。
うん、
格読むから出た、せすじさんの近畿地方のある場所についてとか、
あれ系、
本屋さんにこうコーナーが作られてて、
うん、
もうタイトルとかそのコーナーの雰囲気からだけでも、もう嫌な気持ちになりますもんね。だから怖そうだなと思って。
うん。
うん、
そうですね。そう考えると、これが書かれたのはいつだ ?2018 年の作品なので、まあ、結構前の方にはなるのか。
うん。
いやー、
ちょっと読んでみますわ。夏に、これがね、夏、ホラーのいい時期なんでね。
うん。
こう、ちょっとひんやりと。ひんやりすんのかな。
うん。いや、ひんやりしたよ、これは。
しましたか?
うん。ひんやりしました。あ、ひんやりすんだなと思った、こういう話を読んで。
ね、眠れなかったですか?そこまでじゃない?
眠れはしました。
眠れはした。
ただ夢の話、怖い夢の話とかも出てくるからさ、嫌でしたね、はい。こんな夢見たらどうしようと。
はい。了解しました。はい。はい。はい。というところですかね、今週はね。
うん、
はい。なんか、結構コンテンツの話がいっぱいあったな。
うん、
はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。